小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
しばらく前からその日本の昔話がどうやって集められてきたかという歴史みたいなものをね、聞いていただいてるんですが、僕の気持ちとしてはね、今昔話はいろんな本になったり、テレビの番組になったり、ラジオの番組になったりして流れてますけどね、それにはその我々の先輩のですね、非常な努力があったっていうことを皆さんに知ってもらいたいと思ってね、それは全国で行われたわけですよね、で、初めのうちはもちろんテープレコーダーないわけだから、語り手が語るのを一生懸命筆記したわけね、そうやって集めた。だからテープレコーダーできても、初めのうちは重かったんですよね、あのデンスケっていうのは。でそれを持って、その何日も田舎を歩いて集めてきたわけね、でその集めた資料を今度は整理するのだって、これ大変なんですよ、でそういう努力の結晶が今あちこちで昔話として読まれたりなんかしてるわけでね、そのことを知っていただきたいと思って、シリーズで続けてお話してるんですけどね、で今まではね、一番最初の柳田邦夫先生から始まって、その弟子である石鹸夫先生、僕の直接の先生なんだけど、その方や、あるいはあの先駆者であった水沢健一さんの話とかね、そういうの聞いていただいたんですけれども、今日からですね、京都次回を含めてその後のね、昔話調査の様子を聞いてもらいたいのね、それはね、非常にはっきりしているんですけどね、水沢健一先生によって始められた、実際に田舎へ行って聞き書きしてくるというのが、山形では武田忠さんやなんかで引き継がれて行われてるんですけども、一方ではね、研究者が自分の勤めている大学の学生たちを集めて、昔話研究会とか公証文芸研究会っていうものを組織しましてね、その学生たちを連れて調査に入るというのが行われだすんですね、これ昭和40年ぐらいからですけどね、20年間ぐらい非常に盛んに行われたんです、でこれは一人の研究者が田舎へ行って聞くのと違って、たくさんで聞きますからね、量的にはうんとたくさん集まるわけですね、それでもう飛躍的に数が増えるわけね、でその、一番中心でらしたのが、国学院大学の日本文学の教授で、臼田仁五郎さんという方がいらしてね、これは僕なんかより10年ぐらい年上の方ですが、国学院大学っていうのはね、日本の文学、日本の宗教なんかを中心にして教育している大学ですから、日本文学の研究室もたくさんあるんですね、5つあると思います、でその第5研究室っていうのが、当時は昔話研究の研究室だったんですね、で臼田仁五郎先生そこの主任教授でいらして、で学生たちを組織してね、田舎へ行って聞いたわけですよね、でその流れを受けて、その当時助教授してらした野村純一さんという方がいらして、これは僕とほとんど年の同じ方ですが、その方も引き継いで学生を連れて行ったりなんかしたわけね、で国学院の出身の例えば福田明さんなんていう方も、大体僕らの世代ですけども、この方は立命館大学の教授で、立命館の学生たちを連れてやっぱり調査に行った、それから同じ国学院出身の岩瀬博さんという方がいらして、この方も同志社大学の学生たちを連れて調査に行ったりしたんですね、それからもう一つ大きなのは、東京女子大の学生たちを連れて行ったのが大島舘彦さんという東洋大学の教授でいらしたんですけどね、日本文学の方ですが、その方なんかやはり連れて行きましたね、で僕も日本女子大に勤めてたんですけど、やっぱり学生たちを組織して調査に行ったんですね、で当時はね、出版社の方も世の中の流れだったんでしょうけど、割とその喜んで昔話の全集みたいなものをね、出してくれたんですよ、ですから例えば岩崎美術社とかですね、行政という出版社がありますけど、そことか、それから日本放送出版協会ね、今の NHK ね、そこの出版部ですけども、そこなんかもね、30巻の大きなシリーズ出しましたね、でそういうのは大抵そういう皆さんのね、学生たちも集めて連れてった、そういう成果なんですよ、で学生たちを連れていくってのはね、人数が増えるからいいんだけど、難しい面もあるわけね、例えばまず言葉なんだけどね、例えば その新潟行くとしますね、
はい、
と学生は必ずしもみんな新潟出身じゃないわけよね。京都出身もいれば岩手県出身もいるわけでしょ。でそういうのがその新潟行って聞くとですね、録音はできるんだけども、その録音を今度は後で紙に起こすわけですね、字に起こす。その時に聞き取れないってことが起きちゃうわけですよ。例えば新潟の言葉はちゃんと聞き取れない、ね、
うんうん、
すると間違いももちろん起きますね、
うん、
でそういうことが起きるもんでね、
うん、
学生連れていくっていうのはねあんまり簡単なことではないのね、
うん、
言葉の問題があってね、
うん、
でもちろん新潟出身の学生が中にいるやつはとてもいいけど、そうはいかないですよね、
うんうん、
そういう問題がある。それから学生連れていくときはですね、僕らもそうだったんだけど、最初はですねまず老人会へ渡りをつけるわけね、
はい、
それで例えば老人会で30人が集まるということが分かると、
うん、はい、
そこへまあ僕らお邪魔させていただいて、
うん、
で例えば僕らの学生が20人だとしますとね、
うん、
その30人のおじいちゃんおばあちゃんたちにまず僕が何を聞きに来たかをお話しするわけです、
うん、
皆さんが子供の頃聞いた昔話とか伝説とかそういうものを聞かせてくださいって。でよかろっち始まるわけですね、
うん、
30人が例えば5グループに分かれたとするよね、6人ずつ、うんうん、でこちらの学生の方も5つのグループに分かれてそれぞれのグループにこう入るわけです、
うん、
それで必ず自己紹介をしろと、
うん、
で自分はどこの出身で何と申しますと名前もねちゃんと言いなさいと、うん、でやるわけですよ、
はい、
ところがねおじいちゃんおばあちゃん方にしてみればね、
うん、
昔のことを聞きに来たというふうに言われるとね、
うん、
自分の昔のことを話すと思うわけ。まずは
幼い頃からの自分の歴史を、
自分の歴史を。だからあるおじいちゃんなんかね、そうだな俺が郵便局長をやってた頃はなって話になったりするわけね俺が駅長やってた頃はよって話になるわけですね、
うんうん、
それも面白いんですよ。だけど、
うん、
歴史だから
ね、
いわゆるライフヒストリーじゃないですか。
うん、
だからこれもとっても面白いね。
うん、
ところそればっかり聞いてると仕事になる。
本題は。
本題はね。だからね、例えば3日連続で昔話聞くとすればね、まず第1日目はそのつもりね、もうライフヒストリーを聞く、ね、つもりになる、
うん。
で、一人一人のライフヒストリーを聞くみたいな感じですよ。
うんうん、
それで潰れますね。
うん、
ですからそれ大事だからね、もちろん録音も取るし、
うん、
そこから学ぶことっていっぱいあるしね、またね、
うん、
そういう若い頃の、
うん、
その労働のいろんな経験やなんかをね聞くと、それはもうお米の作り方からだけど全部そこで聞くわけでしょ、
うん、
とっても面白いよね、
うんうん、
でそれだけじゃちょっと仕事にならないもんで、
うん、
だんだんだんにその実はこういう話知りませんかって聞いていくわけですけどね、
うんうん、
お話を聞く場合ね、まず大事なのはね、聞きに行ったその調査者って僕ら言うけど、調査者の方が語り手の信頼を得ることなんですよね、
うんうん、
信頼されなければ語ってくれないからね、
うん
うん、それがまず大事なのね、
うん、
ですからもう常に謙虚でなきゃいけないし、
うん、
あちらが話してくださることをちゃんと受け止めなきゃいけない、
ね、うんうんうん、
自分の話であってもね、
はい、
それが基本、
うん、
それでもまあだんだんに話をその昔話の方へ持っていこうとするじゃないですか、
うん、
ところがですね、その時にね、昔話知ってるのありませんかなんて言ってもダメなんですよね。何にも浮かばないのね。
うん、
そういう時ね、こっちは具体的に言わなきゃいけないんですよ。
うん、
具体的なお話、例を挙げるわけ。
はい、
例えば、ホトトギス兄弟の話でね、
うん、
弟がいつもお兄ちゃんに芋やなんかを持ってきてくれて、それで美味しいとこだけお兄ちゃんにくれた。で、お兄ちゃん目が見えないのね。ね、俺がこんなうまいもの食ってんだから目の見える弟はきっともっとうまいもの食ってんだろうと思って嫉妬してね、
うん、
である時弟のお腹を裂いちゃったと、
うん、
それで見たら出てきたのはもう芋の尻尾ばっかりだったと、
うん、
それで後悔してね、
うん、
弟の腹がぶっつけちゃった、うん、夫をぶっつけた、夫をぶっつけたってそれ以来泣いたと言うんですよね。だからホトトギスの泣き声は夫をぶっつけたって聞こえるんだっていうふうにつながっていく、うん、有名な話なんだけどね、東北じゃ非常に有名な話です、
はい。
でそういうのをね、こっちでちゃんと話してあげなきゃダメなんですよ。
うん、
でそういうの話すとね、うん、あ、そんなんなの俺も聞いたことあるなって話になって、
うん、
でだんだん連想してこう広がっていくわけですね、
うん、
それでもね、連想して広がってくれればいいんだけど、なかなか広がらない話もあるわけだね、
うん、
聞いてちっとも反応がない、
うん、
でしょうがないから、
うん、
こっちはまた別の話出すわけ、今度は狐に騙された話ね、
うん、
とだんだん向こうも聞いてるおじいちゃんおばあちゃんも興に乗ってきちゃってね、
うん、
面白いな、もっと聞かせてくれよっちゃうどっちが語り手だか分かんなくなっちゃう、
聞きに来たのに語ってるという、
そうか、だってよくありますよそれ、 で夕方帰ってきてね、結局ね、はい、なんだ俺たち今日こっちが飾ってばっかで終わったよなってことがよくあるんですよ、ね。
うん、
でもそれもいいことでね、うん、そうやって親しくなるでしょ。
そうですね、うん、
それで例えば翌日またお会いすると、うん、一晩考えてみて、ああんな話なら俺も知ってたなっていうのが出てきて、
うん、
それで思い出されるとかね、そういう風になるんでね、
うん、
何しろあのかなり昔のことですからね、はい、自分が子供の頃聞いた話を思い出した、うん、あるいは自分が若い頃自分の子供に語った話とかそういうふうになるので、
うん、
この頃語ってないっていうお年寄りがいっぱいいますからね、
うん、
その方々の記憶を掘り出すにはね相当大変なんですよ、
うん、
だからこっちの独演会になるっていうのはよくありましたね、うん、僕も随分それ経験しただからね、いい調査者っていうのはの第一条件は、うん、
はい、
たくさんお話を知ってることなんです。こっちがね、
うん、
こっちがたくさんお話を知ってなければ聞けないということはもうそれはっきりしてますね、
うんうん、
そしてもう一つは相手の信頼を得ることということね、
うん
うん、昔話っていうのは僕たちは研究者ですから大事に思ってわざわざ出かけて行って聞かせてくださいって言うんだけど、
うん、
お年寄りにしてみればね、うん、あんな馬鹿げた話、そのまともには語れねえよっていうところもあるわけですよ。嘘っ話でしょ、
うん、
基本的に言って。おとぎ話っちゃかっこいいけどさ、
うん、
ぶっちゃけて言えば嘘の話ですよね。だから、そんな話を真面目に話したらね、笑われちゃうって気持ちもあるわけよね。
うん、
ですからね、必ずしもね、歓迎されないですよ、うん。あんまり歓迎されないってことたくさんあります、
うん。
で、僕も経験したんだけどね、あるその老人会でお話聞かせてもらった時に、あるおばあちゃん、とてもこの人は知ってるなと思ったわけ、
うん、
でいくつか聞けたのね、
うん、
なもんで翌日にはお宅へ伺わせてくださいとお願いして、それでお宅へ行ったんですね。学生2人連れてったと思うな。そしたらね、お家の中へ入れてくださらないんですよ、
うん、
玄関の上がりかまちのところでね、
はい、
おばあちゃんも座ってて、
うん、
僕らもそこへ腰掛けて、
うん、
でまあお話しして、でも僕らがね、なんか聞いても、あそうねとか、うーんっていうような返事でね、昨日と全然違うのね、
うん、
様子が、
うん、
変だなと思ったんですよ、
うん、
だけど30分粘ったんだけど全然もう乗ってくんないから、
うん、
あダメだと思って、じゃあありがとうございましたって僕らが腰を上げたら、その時玄関の屏風があってね、
うん、
その後ろで男の人の咳払いが聞こえたんです、
うん、
それで分かったの、あご長男なんですよ、
ええ、
でご長男が後ろにいたわけ、
はい、
だからおばあちゃん喋れなかった。とにかくそのお家にしてみればね、
うん、
長男の方にしてみれば、うちのばあちゃんそんなくだらねえ話知らねえ人間にしねえでくれよと、
うん、
バカにされちゃうぜっていう気持ちがあるんですよ、
うん、
おとぎ話ですからね、
ええ、
狐に騙された話なんて近代人がそんなこと真面目に喋るもんじゃねえよっていうような気持ちがあるわけよね、
うん、
ですからね、息子さんがいらしたもんだからおばあちゃん全然喋れなかった。よくありますよそういうことって。
そうですか、
うん、それとかね、これは山梨だったな。山梨でおじいちゃんとおばあちゃんとてもいいお話をしてくださってね、
うん、
で僕がこういう話お孫さんにはあの今でもなさいますかって聞いたら、いやしねえねえっておじいちゃん言うんですよね、
うん、
でどうしてですかって言ったら、この間ね喋ってみたら、
うん、
おじいちゃんその話違うよって言って絵本持ってこられたって言うんだよね、
うん、
で子供にすれば絵本と違うからダメだと、
うん、
おじいちゃんの話は価値がないふうになっちゃうんですよ、
うん、
おじいちゃんの方が間違ってると、
うん、
僕らに言わせれば絵本の方が間違ってることの方が多いですけどね、
うん、
語られてる生の方が大事だと僕らは思うんだけども、
うん、
子供にしてみれば印刷されてる立派な絵本の方が正しくて、
うん、
うちのおじいちゃんの話は間違ってるよというふうになるよね、
うんうん、
そう言われたらもう語らなくなりますよね。
です
からね、昔話の伝承が消えていくっていうのはね、複雑にいろんな要素が入ってますからね、
うん、
あんまり簡単には言えないんですよね、
うん、
単に本が発達したからとも言えないよね、
うん、
もっと内面的な、
うん、
いわゆるそれをどう評価するか、
うん、
価値をどう見出してるかによって違っちゃうっていうことね、
うん、
だから僕たちの経験ではね、僕はあの福島県の柳川町というのを3年通ってやらせてもらったことあるんだけど、最後にねその世話してくださった老人会の会長さんがね、
はい、
おっしゃったのとっても印象的だったんだけど、俺たち老人の知ってる話が今でもお役に立つもんだということを、私たちはそのあんたらの仕事によって初めて気づかされたと、
うん、
俺たちの知ってる話なんてのはもう昔の話でね、古さくて今の世に役立たねえもんだと思っていた、
うん、
ところがあんたらはわざわざ東京から来て、うん、で聞いてくれて、で録音してくれて、辛抱強く何時間も聞いてくれた、
うん、
それを見て初めて自分たちはね、その自分たちが知ってるお話が今でも価値があるんだということを思い知らされた、
うん、
ありがとうって言われたことなんですよ。感動したけどね、僕らもね、
うん、
僕らも感動したけどね、
うん、
だからね、よくね、おじいちゃんおばあちゃんこうお話聞くでしょ、
はい、
で1時間ぐらい聞かせていただいてありがとうございましたって帰ろうとするとね、うん、ありがとうよっつってね、手を合わせてくださるおばあちゃんよくいらっしゃいましたよ。
そうですか、
聞いてくれてありがとうよっておっしゃるんですね。その時ね、本当にもう複雑な思いよね、
うん、
寂しかったのかなとも思うしね、
うん、
それから僕らにしてみれば大事な話なんだけど、おばあちゃんたちにしてみればもう忘れ去るべき話、
うん、
今は価値がないと思っていた話なのかなと思う、
うん、
ね、
うん、
そう思うと一層ね、
うん、
一生懸命集めようって気持ちになるけどね、
うんうん、でもおじいちゃんおばあちゃんにとってもそうやって語ることによって、うん、自分が小さい頃におじいちゃんおばあちゃんに語ってもらった光景とかも思い出して、
う
ん、
思い出すわけですよ。
すごくいい時間だったんでしょうね。
そう、そう思いますね、
うん、
ですからね、もう例外なくね、お礼言われるんですよね、うん、ありがとうよって言われてね、
うん、
手合わせられちゃうんだもん、感動しちゃうよ、
うん、
そうですね、うん、というようなことがありましてね、
はい、
昔話を集めるってのは本当にね、いろんなことを経て本になってるわけでね、資料、うん、だから大事にしてもらいたいなと僕は思いますね、
うん、そうですね、
うん、
今日は昔話を集めてきた人たちをテーマに、学生グループを動員しての調査の模様をご紹介しました。関東、そして関西、東北、もう全国各地網羅されたんですか、うん、
各地にそれぞれのね、大学やいろんな先生がいますから、その方々がやってるんで、決して僕一人が全部歩いたわけじゃないですか。僕やっぱり東日本が多いですね、
うん、
福島県が一番多かったのと、山形をちょっとと、それから山梨ね、
うん、
父親が山梨出身なもんですから、
はい、
山梨はかなりやりました。資料集2つ出したかな、
うん、
西日本はねほとんどやってないです。僕広島で上下町へ一回行って、
うん、
上野美智子さんという方の話を聞かせてもらったことあるけど、
うん、
九州は自分ではその調査に歩いたことはないですね、
うん、
多分言葉が分かんなくてできないんじゃないかと思うな。
そうでしょうね、
うん、言葉が大事だからね、
うんうん、さて来週は、
来週はね、
はい、
今その昭和30年40年ぐらいの学生動員しての大きな調査のお話しましたけども、
うん、
その後もですね、
はい、
何人かの方々がそれぞれの地方でね、
うん、
調査してらっしゃるんですね、
うん、
その話を聞いていただきます、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。